ばんは、大阪のネジ屋です。今回も映画見てきたので紹介させてください。今回見た映画はジャッキー。副題がファーストレディ最後の使命で、キャッチポピーが彼女が史上最も有名なアメリカ大統領を伝説にしたとなっております。監督はパブロ・ラライン、制作はあのレスラーで有名なあのレスラーのダーレン・アロノフスキーですよ。絶対面白いじゃないですか。で、主演はナタリー・ポートマン。もうこの2人のタッグといえばブラックスワンでしょ。もうこれは絶対に見なきゃいけないということでしてね、見てきました。で、ネタバレしない程度であらすじを紹介すると、ケネディ元大統領の妻であったジャッキー・ケネディ氏がインタビュー時に、まあ当時1963年ファーストレディであるとき、あの有名なホワイトハウスを紹介するテレビや、あの伝説のケネディ氏暗殺事件について回想するという内容となっています。で、ぶっちゃけた感想、難しいです。でもこの二人がやってるわけだから絶対におもろいし、絶対に何しかメッセージあんでと思って2回目見に行きました。で、なんでこれが難しいのかっていうのは分かった気がします。で、このラジオを聞いてる人でも、多分あれなんかよく分かんなかったよねと思いながら人のレビュー聞いてると思うんですよ。ということで、なぜこの映画が難しいかっていうことを3点述べたいと思います。まず1点目ですけど、僕も含めて日本人、そんなケネディ知ってます、そんなケネディ思い出あります、この映画見る人みんなケネディが好きだから見に行くんですか、そういうわけではないですよね。だからバックグラウンドっていうか、持っておくべきバックグラウンドとか知識とかが、あるいはその雰囲気、彼女はつまりジャッキー氏がどれだけファッションとしてのアイコンであったかだとかっていうのが、あるいはそのホワイトハウスを紹介するテレビとか、みんな知ってるよねからスタートできないんですよ、僕ら日本人は。だからね、どうしても置いてけぼりにされてる感っていうのがね、すごくありますね。次に2点目なんですけども、普通映画見るとき主人公っていい人でしょ。いい人じゃないかもしれないし、何しかその感情移入できるような形になってると思うんですよね、映画って。これね、全くならないんですよ。なんかこのジャッキーっていう人、最初から最後まで気難しいおばさんなんですよね。ちょっとは紐解いてくれますよ、なんでそんな性格になったとかさ。でもなんか共感したくねえこの人みたいなのが最後まで残る。で、なんでかって言ったら、多分制作者側は普通のジャッキー、等身大のジャッキーを描こうとしたんですよ。だからファーストレディというまあすごい地位のある方だとか、あるいはファッションアイコンとしてではなくて、普通の等身大のジャッキーを描こうとした。だからこそなんか難しい人って描いちゃったんだと思うんですよ。で、主人公がいい人ってなるんだったら、多分最初と最後で音楽変わるんですけども、またこの音楽が多分オーギュメントだと思うんですけど、そんなコード使ったことがねえっていうような、不気味な音、メジャーでもマイナーでもないし、カタルシスがない感じの音楽がもう永遠続くんですよ。だから眠いっていう人いると思うな、この映画見て。だから背後にある不気味な感じの等身大のジャッキーっていうのがどうも共感できない。で、3点目なんですけども、この映画のはもちろんそのジャッキーっていう人を描こうとしてるわけですけども、実は副題として隠されてるのキリスト教じゃないですか、これって思うんですよ。何しかキリスト教的な救いを描こうとしませんでした、あなたたちっていうのがどうしても残るんですよね。で、そのキリスト教っていうところには、やっぱこの自尊心だとか自殺についてとかいうのがなんか散りばめられてる気がする。で、キリスト教を描くのは難しいんですよ。で、みんな挑戦したがるんだけど。で、これ映画じゃないですけども、バンドでペインオブサルベーションっていうバンドがありましてですね、それも神様っていうか宗教っていうかを描こうとして、で、それが2004年に発売された B っていうアルバムなんですけども、これもエンディングが最悪で、重い感じのテーマ沿った音楽が流れるんですけど、一番最後だけなんか女の子がキャハって笑うっていう、そこでオチつけないとバランスが取れないような作品作ってしまったんですよね。もうこのオチがあるだけで最悪ですよ、あのアルバムは。音楽はいいけど。で、これもなんかジャッキーっていうもの をある種主題としておいて副題としてキリスト教を置いちゃってるもんだから、あまりにも重いし、あまりにこうカタルシスが、でキリスト教神様っているんかいらないかよく分かんない存在だから、まあその思ってる、それってずっと言われてきた題材じゃないですか。だからこそカタルシスっていうのを持たず、このテーマにしちゃうとカタルシス持たずの難しいんですよ。だからある種ゴッドファーザー3もそうだったと思うんですけど、ゴッドファーザー3は僕はキリスト教を描いたとしていい映画だなと思ってるんですけど、逆にやっぱりキリスト教に手出しちゃったもんだから、あまりゴッドファーザー3って評判良くないんですよね。多分みんな2が最高って言うと思う。だからキリスト教は下手に手出しちゃダメなんですよ。もうそれこそ沈黙みたいに最初から手出しますっていうもんじゃないと、副題としては置いちゃダメなテーマだと思うんですよね。この3点がね、どうしても難しいと、日本人の僕らにとって難しいと思わされるんですよね。まあ演技としては良かったですよ。やっぱりナタリー・ポートマンの真ん中のあたりに出てくる、まあ音楽がずっとよくわからない不気味な音楽で終わるんですけど、一箇所だけまああるテーマがあって、ものすごく明るくなるシーンがあるんですけど、その後ろでの悲壮な顔とかはね、やっぱいい女優だなと思うんですけれども、内容としては難しいし、少なくとも見るんだったら、ケネディに対してのそのウィキペディア見るとか事前の準備がないとこの映画って楽しめないし、語る質もねえなぁと思うんですけれどもね。いや、というわけでしてね、全体の感想としては、まあ見ても悪くはないというか、悪い映画ではないと思うんですけども、おすすめできるかというと、うんって思うし、で分かんなくても仕方ないんじゃないかなと。こういう映画をなんか分かった気になってすっげえ面白いっていうのもやっぱ違うなと僕は思いますね。というわけでおすすめはちょっとできませんね。